意見発表。予算特別委員会の最終日、3月13日に各会派の代表から予算案に対する意見の発表がありました。その一部要旨をお知らせします。
これまでの実績を踏まえた時期を得た施策を評価。杉並自民議員クラブ、井口和子。平成20年度杉並区一般会計予算案並びに各特別会計予算案及び関連諸議案のすべてに賛成する。景気は緩やかな回復基調を続けているとはいえ、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の限りが日本経済の先行きの不透明感を高めている。こうした時だからこそ、全国自治体のトップランナーと目される杉並区から明確なメッセージを区民社会に発しなければならない。そのメッセージは、第一に自らを改革してより一層地域や住民のために尽くす存在になるという強固な意思の表明であり、第二に限られた資源を効果的集中的に投入して不透明感や閉塞状況を打破する突破口を切り開く具体的な施策の表明であり、第三に未来へ将来へと続く希望や夢を示す明るい展望の表明でなければならない。我が会派はこの3つの観点から議案全体を評価し、また疑問点を正してきた。以下その結果を述べる。第一は行政改革である。これまでの徹底した内部努力に加えて、民間事業家提案制度を活用した小さな区役所の実現、本庁土日会長などによる最高のサービスの提供などの具体策を挙げていることを評価する。第2は平成20年度予算が杉並の命を育む予算として編成された点である。人の命を育む施策として、産婦・新生児訪問指導の拡充、教育分野では30人程度学級の導入や学習支援教員の配置などを打ち出している。また地域の命を育む施策としては、防災高所カメラの設置など安心安全のまちづくりの推進や、南北バス交通の新路線整備などを、さらに地球の命を育む施策として、学校のエコスクール化の推進や区を挙げての CO2 削減の取り組みなどを打ち出している。いずれも時期を得た方針と高く評価する。第3は将来の展望についてである。昨年来研究が進められている減税自治体構想については、その実現可能性やさまざまな制度との適合性など多くの課題もあり、今後のさらなる研究に期待したい。教育基本条例の制定については、幅広い区民の意見を踏まえて進めていくことが肝要である。また、杉並区の末永い繁栄の礎となる杉並100年の計を作ろうとする区長の姿勢を高く評価する。以上、3つの観点から述べてきたが、この他にも、委員会審議で我が会派から出された意見、要望、提言については、自治基本条例の見直しに際し、改めて地方分権時代の行政と議会の在り方を考察しつつ、今後の区政運営にあたって十分検討していただくことを要望する。
杉並の未来を見据えた命を育む予算を評価。杉並区議会公明党、青木幸恵。平成20年度杉並区一般会計予算案、各特別会計予算案並びに関連諸議案すべてに賛成の立場から意見を述べる。我が会派は山田区長の強いリーダーシップのもと、改革の成果を踏まえて、まちづくり、教育、財政の3点について中長期を持った理念・構想づくりを進めようとする区の基本的な考えに賛同する。 賛成理由1、経済動向の先行きが見えない中、命の開花の予算を届ける堅実な予算編成に努力している。本物の自治を目指し、自立の道を独自に歩む決意のもとで、地方分権を加速させ、文献改革の断固とした信念を貫くことを期待する。賛成理由2、財政を取り巻く環境が厳しい状況下において、実施計画事業に予算が反映されており、その支えである行政改革の着実な推進に努力した。区民の協力を得ながら改革に取り組んだことを高く評価する。賛成理由3、杉並の未来を見据えた予算の大黒柱は命である。その苗を育てるため、人、地域、地球という施策を実現する基盤となる五つ星の区役所づくりに重点的に予算配分を行い、大胆に政策展開を図った。これら基本施策について意見要望を述べる。人の命、産婦・新生児訪問指導の拡充、発達障害児等の相談・指導体制の強化、学習支援教員やスクールソーシャルワーカーの配置、30人程度学級の導入等を評価する。認証保育所の拡充、乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制、命を守るための自殺対策に取り組む環境を要望する。地域の命、防災高所カメラの設置、南北バス交通新路線の整備、地域救急医療のさらなる拡充、情報バリアフリー、福祉タクシー等の障害者施策の継続的な改善、高齢者を含む生き生き元気に生涯現役社会を目指して杉並地域大学の講座の充実、河川や下水道の改修、和田堀公園、高井戸公園の整備や都市型水害対策、首都圏直下型地震への対策、地域活性化の取り組み等を要望する。地球の命、新たな条例によるレジ袋有料化等の取り組み、校舎のエコスクール化など地域から進める独自の施策であると評価する。五つ星の区役所づくり、9月から実施の本庁土日会長は民営化・民間委託推進など積極的な取り組みを要望する。後期高齢者医療制度は万全の準備体制で行政サービスに努めること。教育基本条例は子どもたちがこれからの時代を生きていくための指針となるように、減税自治体構想は十二分に審議を尽くされることを要望する。このほかにも委員会審議において我が会派から出された意見・要望・提言については、今後の区政運営にあたり十分検討留意反映していただくことを要望する。
人に優しく、財政の裏付けある力のある自治体に。民主党杉並区議団、田中麻子。平成20年度杉並区一般会計予算案及び各特別会計予算案並びに関連諸議案について賛成の立場から意見を述べる。日本経済は回復基調にあり、今回の回復局面は長さでは戦後最長と言われているが、景気回復に地域間格差があり、回復の実感に乏しいというのが大多数の国民の感じるところではないか。しかしこうした中、区の平成20年度の予算を見てみると、特別区民税が区民所得の減少や税制改正に伴う減収の一方で、納税義務者数増による増収が見込まれ、10年ぶりに600億円台を回復している。財政運営においては区債の償還、特別区債の新規発行の中止、減税自治体構想の研究など将来への責任ある財産運営を図られており評価できる。財政の裏付けのある自治体はいざという時、さまざまな場面で区民のためにその強さを発揮できる。 減税自治体構想についてはその実現を目指して前向きな研究・検討が行われることを要望する。杉並区の自治に関しては杉並区の憲法とも言うべき自治基本条例の見直しが行われる。多くの区民にさまざまな機会を捉えて広く意見を聞き、多様な意見や提案を反映させた見直しを進めていくべきである。高齢者施策においてこれから特に大きな課題となるのは一人暮らし高齢者問題である。一人暮らし高齢者の問題は当区でも施策として進めている孤立死をはじめ、悪質な業者、振り込め詐欺等数多くあり、今後の超高齢社会の在り方に不安を抱かせる。そこで、一人暮らし高齢者の実態調査を実施してはいかがか。より充実した高齢者施策を望む。また、20年度予算の中には、これといった新たな保育施策が見当たらないが、働く母親の数は今後も増えることはあっても減ることはない。保育施策のさらなる充実拡充、また多様な保育ニーズに合わせた新たな保育施策の開始の検討を強く要望する。先日、新しい杉並区教育ビジョン推進計画案が出されたが、複数の学校の校長先生から新人の先生に対して半年くらいの仮採用期間を与えることはできないものかというご意見を聞いた。良き師を育てるためにも何らかの対応の検討を望む。平成20年度は杉並100年の計となる長期的なビジョンを策定するとのことだが、さまざまな面から100年後の杉並のあるべき姿をイメージしなければならない。大いに期待する。人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。これは武田信玄の言葉と言われている。自立した暮らしやすい自治体を作るのはお金でも立派な建物でもなく人の力。杉並区が区民一人一人を大切にし、優しい眼差しを持った力のある自治体になることを強く願う。
予算編成は区民の暮らしを守る防波堤であるべき。日本共産党杉並区議団、楠山美樹。1、区民の生活実態をよく把握していない。杉並区民の暮らしの厳しさは、生活保護や就学援助受給世帯の増加など区の資料でも明らかである。しかし予算編成方針では、こうした区民の置かれている実態や声には全く触れられておらず、区民不在の予算と言わざるを得ない。2、区民の負担を軽減し住民福祉の増進に努めているか。大増税と負担増が高齢者を直撃している。負担増を少しでも和らげる経済的支援に踏み出すべきだが、予算編成に高齢者の痛みに応える施策は見当たらない。高齢者世帯は増加している。区職員が地域に入り、高齢者に心を寄せ、生活実態をつかみ要求に応えていくべきである。後期高齢者医療制度は、高い保険料を年金からの天引きで強制徴収するもの。低所得者に対する保険料の軽減策を区独自で拡充すべきである。介護保険は制度改悪で要介護認定が低くされ、必要なサービスが受けられなくなった高齢者が増加した。利用者の立場に立った柔軟な対応や区独自の生活援助サービスを実施すべきである。 3. 子どもが健やかに育つ環境づくりに努めているか。子育てには大きな費用がかかる。出産費用の助成などさらなる経済支援が必要である。待機児解消は認証保育所ではなく認可保育所の増設で親と子の願いに応えるべきである。また保育園や学童クラブの民間委託は区の責任放棄であり、とても子育て支援を強めているとは言えない。 4. すべての子どもたちの成長を保障する教育行政化。和田中の夜間塾は教育の機会均等を犯し、企業の営利に手を貸すもので容認できない。教育基本条例の制定が検討されているが、子どもの権利の観点がなく、教育の名に値せず、条例化は認められない。5. 安全で安心のまちづくりをしているか。三井グラウンド開発は、貴重なオープンスペースと緑を減らし、交通や防災の面で環境を悪化させた。また、外環道路や都市計画道路227号、132号は環境を破壊し、商店街や町のコミュニティを分断すると、地元からは反対の声が強く上がっている。町づくりは住民の意見を十分尊重すべきである。6. 区長の政治姿勢。本町の土日会長は、区民からどれほどの要望があるのか疑問。また、数値目標先にありきの職員削減はやめ、必要な部署には手厚く人員を配置するよう求める。子ども、高齢者、障害者などの福祉分野、税など個人情報にかかるものについては、区が直営で行うべきである。減税自治体構想については、毎年150億円もの予算を積み立てることは、今後、何十年先にわたって財源を拘束することになり、到底容認できない。
数字は物語る。杉並は減税できるほど豊かな区ではない。社会民主党緑、奥山妙子。1. 減税自治体構想。区長は言う。現在、杉並区は歳入の1割を借金返済に充て、残り9割で区民サービスを十分賄っている。だから借金を返し終えた暁には、その1割、150億円を貯めても OK なのだと。本当に賄えているのだろうか。この15年間の決算統計の財政力指数、需要に対して収入がどれだけあるかの指標、1より大きければ不交付団体、都市の推移を見てみる。平成4年から6年は 0.8 ほど、財政状況が最悪だった11年から13年は 0.7 前半、16年からは 0.69、0.67、0.66 と低下の一途で、需要額に対して収入が追いついていないどころか、その乖離は広がるばかりだ。財政力指数は冷静に現実を物語っている。その乖離は、特別区財政調整交付金、つまり裕福な港区や千代田区などから再分配を受けている。これで杉並区は減税しますなど言えるというのか。これからは区民に対して予算がありませんからは通用しなくなる。また社会保障や福祉を必要としている非課税世帯に恩恵がないなど問題点がいくつもある。2. 住基ネット。先日最高裁が合憲の判断を示した。この時期の判決は、住基カード以上の個人情報を収納予定の社会保障カード実現のための地ならしであって、司法の役割放棄である。当区は引き続き非接続を続けるよう強く要望する。3. 福祉・保育。民間委託をすると人件費が安くなると区は言うが、安ければ良いとは保護者は認めないだろう。保育の質を勘案し、保護者に判断してもらうべきだ。待機児が増えており、悲鳴が届いている。対策を早急に取り組んでほしい。4. 環境。古紙配分率の偽装では、100% 古紙が存在するのに購入できないという硬直な仕組みであることが判明した。再生エネルギーについては、各課の連携も取れておらず、中長期計画もない。現状ではパフォーマンスである。 5. 教育。新たにスタートする天沼小学校に期待する。跡地利用には地元の意見を十分に取り入れてほしい。 教育基本条例に関する懇談会提言の第一の問題は、子どもを調教する対象としてしか考えていないことにある。子どもの自主性、可塑性、可能性をいかに伸ばすかこそが本来の教育である。条例の進行は止めるべきだ。和田中の夜間塾は教育格差をさらに広げることになる。プライバシーや情報管理の責任が曖昧で、教育委員会は地域本部に責任を丸投げしている。事故が起きたとき、逃げるのではという姿勢が見え見えである。教育委員会は本来の役目を取り戻すべきだ。以上から一般会計予算、後期高齢者医療事業会計予算等各特別会計に反対、各関連議案の一部に反対する。
杉並の繁栄のために本物であることに挑戦を。区政杉並クラブ、五十嵐千代。平成20年度杉並区一般会計予算案、各特別会計予算案並びに関連諸議案について、すべて賛成の立場から意見を述べる。教育の分野では30人程度学級をスタートさせる。先生のきめ細かい対応で、良好な友達関係、いじめの減少、学習効果が上がる等、多くの面で期待するものである。また、児童・生徒を取り巻く問題解決に向け、新たにスクールソーシャルワーカーを配置することは評価する。その際、高い専門性を持つ人材の育成を望む。義務教育9年間の学びの連続性を重視した小中一貫教育により、確かな学力と豊かな心を育むとともに、幼小連携教育の推進により、より深まりのある教育の創造につながるよう望む。さらに、エコスクール化は研究自体にも大切な意味があることを忘れずに取り組んでほしい。子育て世代への取り組みでは、子育て応援券の導入、中学生までの医療費無料化等に加え、すべての母親と新生児の家庭訪問の実施、妊婦健診費助成の拡充、母子相談等の拡充などを高く評価する。今後とも子育ての喜び、楽しさを実感できる環境づくりに努め、子育ての意義、喜びを認識できるような取り組みを望む。今世紀の中頃には、65歳以上の人口比率が 32% に達すると言われる中、活力ある高齢社会の実現のためには、高齢者の社会参加を促進する必要がある。一方、悪徳商法などの消費者被害や高齢者虐待から、高齢者の権利を守る取り組みの強化や、関係機関とのネットワークの強化が急がれる。高齢者自主グループ支援、地域団体や NPO 法人等との共同による事業運営、特別養護老人ホーム等の建設助成の拡充、地域包括支援センター、青年貢献制度の利用促進、高齢者緊急安全システム等の取り組みに期待する。特に、区民後見人の要請には大いに期待する。また、世界に先駆けて日本が提起した介護予防という概念の普及・啓発・ PR 等の取り組みや動機づけの工夫を望む。さらに、20年度から実施の後期高齢者医療制度は問題点も多く指摘されており、実施に際し課題の把握・周知徹底等遺漏なき対応を望む。教育基本条例、減税自治体、景観条例など末永い繁栄の礎になる杉並100年の計が重点施策の一つに挙げられているが、理想を現実のものにするにあたり、引き続き研究を深めることを望む。予算編成方針の中で、本物の自治体モデルを杉並から発信していく必要があることを改めて強く思うと述べられているが、私たち議員もこれからはまさに本物であるということに挑戦していかなければならないと 身を引き締め、かつ心豊かに杉並の繁栄のため邁進していく所存である。なお、委員会審議において我が会派から出された意見・要望・提言については、今後の区政経営において十分検討されるよう申し添えておく。
議会日誌、1月25日文教委員会、29日保健福祉委員会、2月1日医療問題調査特別委員会、5日災害対策特別委員会、8日議会運営委員会、16日本会議、18日から20日本会議、20日議会運営委員会、予算特別委員会、21日区民生活委員会、22日保健福祉委員会、25日都市環境委員会、26日文教委員会、27日総務財政委員会、28日災害対策特別委員会、清掃リサイクル対策特別委員会、29日道路交通対策特別委員会、医療問題調査特別委員会、3月3日議会運営委員会、本会議、予算特別委員会、4日から6日予算特別委員会、7日議会運営委員会、本会議、予算特別委員会、10日から13日予算特別委員会、14日議会運営委員会、本会議。以上です。
区議会情報公開の運用状況。杉並区議会情報公開条例第22条に基づき、平成19年1月から12月の運用状況をお知らせします。情報公開請求件数3件、決定日と請求内容。平成19年10月24日、決算特別委員会における議員発言とその対応。平成19年10月29日、政務調査費の取り扱いに関する規定の運用にあたっての留意事項。平成19年11月19日、第3回定例会の一般質問、決算特別委員会における議員発言。一部公開ゼロ、非公開ゼロでした。
インターネット録画中継。より開かれた区議会を目指し、議会の活性化を図るため、平成20年第1回定例会から本会議のインターネット録画中継を開始しました。速報版は会議終了からおおむね24時間後にご覧いただけます。土曜日、日曜日、祝日を除きます。また、おおむね1週間後には質問者ごとにご覧いただけます。杉並区議会のホームページ、議会中継ボタンからご覧ください。ホームページには会議日程、審議した議案、議員紹介なども掲載しています。各年の活動実績をまとめた区議会年報や区議会だよりのバックナンバーなどもご覧いただけます。URL は http://www.gikai.city.sugimi.tokyo.jp/。
区議会を傍聴しましょう。本会議や委員会は定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。ご希望の方は希望日当日、区役所中棟3階の区議会事務局でお申し込みください。手話通訳をご希望の方は希望日の4日前までにお申し込みください。